今回のエピソードは共通語と関西弁、関西方言のアクセントの違いについてお話ししていきます。ここでアクセントと言っているのは巷ではイントネーションと言われているものです。で、このアクセントの違いによって関西弁らしさ、あるいは共通語らしさっていうのがある程度あると思うんですよね。例えばペーパーの紙というのは共通語では紙という発音ですが、関西方言だと、まあ、地域差あるかもしれませんが紙という風になるので、紙取ってとか紙落ちてるよとか、共通語とは違う発音アクセントとなっております。今日はこのあたりを深掘りしていきます。 BGM ゆけい。始まりました、滋賀十五の壺。なぜベストを尽くさないのか。日本科学技術大学教授、上田二郎です。まずは共通語のアクセントの規則からお話ししていこうと思います。共通語も関西弁もどちらも日本語ですからね、それぞれ方言差ですので共通するアクセントの規則というのもあります。まずこれは共通語も関西弁も共通しているところですが、前提として一つの拍ないし網羅ごとに高いか低いかの値が決められています。高いか低いかで音の高低で単語の意味を区別しているということですね。で、例えば先ほどのペーパーであれば、共通語だったら紙となります。紙、これはどのようなパターンになっているかというと、低い高いというパターンですね。紙で、関西弁だとこれが逆になって紙というふうに高い低いというパターンになっています。で、共通語であればこの高い低いという紙というのはゴッドの意味になりますね。まあ関西弁の話は後でするとして、この紙とか紙のようにそれぞれの音カとミに低いや高いの値が決められています。で、ここで音の単位のことを拍とかモーラという言い方をしておりますが、まあ、平たく言えばかな一文字に相当するものです。ただ小さいや言うよ、用音みたいなものは、まあ、拍ではないのでそこは注意が必要なんですが、例えばんとかね、和音のんとか小さいつとか、あるいは伸ばし棒で書く長音とか、こういったものも、まあ、日本語共通語でも関西弁でも一つの拍、モーラと考えられます。まあ、言ってみれば俳句とかね、川柳とか短歌とかで文字を数える時の単位が拍とかモーラということになります。で、共通語のそのアクセントの規則として一拍目と二拍目は音の高低が違わなきゃいけないんですね。ですので、ペーパーの場合は、紙。これは最初が低いので、2番目は必ず高くないといけません。逆に、ゴッドの紙の場合は、1拍目が高いので、2拍目は必ず低い。そのようなパターンになるんですね。そして、このアクセントの話をするときに大事なのは、まあ、専門的にはアクセント角と言われるもので、要は高い低いとなるパターン、そのアクセントが下がるところ、アクセント角っていうのが、まあ、非常に大事なんですね。で、さっきのまた例ですけど、ゴッドの神だったら一拍目が高くて二拍目が低いので、アクセント角がある、存在するということができます。一方、ペーパーの方の神は低い高いとなっているので、下がるパターンはないじゃないかと思われるかもしれませんが、これは助詞をつけたときに、紙がないとか紙を補充するとかいうふうに、助詞がついた時に身が高くて次の助詞が低いというやっぱり下がり目があるんですね。紙が、まあ、多分合ってると思うんですけど、一方助詞がついても アクセント格がないというかね、音が高い低いにならないという単語もあります。まあこれはよく、なんていうんですかね、若者言葉的だみたいに言われることがあって、彼氏がとか、彼女がとか、あるいはクラブでとか、こういったものは助詞がついてもアクセント格がない、つまり高い低いのパターンが出ることがない、そういった発音となります。
滋賀十五のツボ。
ではここから関西弁のアクセントのお話をしていきます。それぞれの拍に高い低いの値が決められているっていうのは共通語と一緒ですが、一拍目と二拍目の高さが違わなきゃいけないというルールは関西弁にはありません。まあ、実際違うものもあるんですけどね。例えば、またペーパーですけど、ペーパーの場合は関西弁では紙で、これは高い低いのパターンになっていますが、つまり、高い高いみたいなパターンとかもあるんですよね。例えば、風っていうのは、なんていうんですか、その、お外で吹いてる風っていうのは、共通語であれば、風、低い高いですが、関西弁だと高い高いのパターンになるので、風っていう風になります。あるいは動詞の走るっていうのも、共通語であれば、走る、引く、高、引くで、やっぱり一拍目と二拍目が高さが違うんですけど、関西弁であれば、走るっていう風に全部高くなります。で、一方、食べるっていうのは全部低いパターンなんですね。ただ、ここでちょっと問題になるのは、全部高いっていうのと全部低いっていうのはある意味で区別ができません。なぜならその高さっていうのは絶対的なものではなくって、その周りの周辺の拍、モーラーとの相対的な関係で決まるものなので、ピアノの鍵盤みたいに高いアクセントはド、低いアクセントはラとかね、例えばね、そういうふうに絶対的に決まっているものではありません。ですので、関西弁で全部低いアクセントのパターンの場合は、最後だけ音が少し上がります。食べるっていうのは全部低いパターンですけど、食べるっていうふうにややるが高くなるんですね。で、もしこの食べるっていうのに、助詞がつくと、その助詞が一番最後ということになって、例えば、食べるはっていうふうに、はだけね、ちょっと高くなって、食べる全体は低い低い低いというパターンになります。このようにですね、関西弁は共通語と違って、一拍目と二拍目の高さが同じでも構いません。それと、関西弁のアクセントの規則で、特徴的というか、まあ、共通語にない特徴として、アクセント格、要は高い低いというパターンが、特殊拍、特殊モーラでも見られるということです。この特殊拍、特殊モーラっていうのは、さっきもちょろっと言った、小さいツーとか、和音のんとか、伸ばし棒の長音とか、こういったものです。で、共通語では、これらはアクセント格にはなりません。つまりそこから、高い低いというパターンが生まれることはないんですけど、関西弁だとそれが許されて、例えばブラザーの兄弟っていうのは共通語であれば兄弟、兄が高くて一番最初の一拍目だけが高くて後が低いというパターンですが、関西弁だと長音、兄弟の O の部分、伸ばし棒のところだけ高くって、他全部低いみたいなパターンになるんですね。兄弟。で、この兄弟みたいに、長音がアクセント格を持つ、そこで高い低いというパターンを持つというのは、共通語にはないパターンなんですね。あとは、今晩とか、今晩っていうのは、共通語だったら今晩。やっぱり高が高くって、あと全部低いっていうパターンですけど、関西弁であれば、んだけが高くって、で、それがアクセント格となる、こんばんみたいな言い方になります。で、これもやっぱり関西弁らしいということができるんではないかと思います。 というわけで今回は共通語と関西弁のアクセントの違いについてお話ししていきました。まあ、話をまとめとくと、その関西弁が共通語と違うのは、一拍目と二拍目の高さが一緒でもいいということですね。で、共通語は一拍目二拍目は必ず高低か低高になってないとダメです。そして特殊拍がアクセント角になりうるというのも関西弁らしい特徴と言えると思います。アクセントについては過去のエピソードで何度かお話ししていると思うので、興味のある方はぜひ検索とか、遡ったりとかして聞いていただけたらと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだしていない方はこれを機にフォローしてみてください。お相手は滋賀15でした。
またねー。